蟻市議会だより、2024年11月1日号、ナンバー74。発行、蟻市議会、編集、広報委員会、郵便番号 758-8555、蟻市 M 会510、電話 0838-25-3144、表紙の写真。山田保育園の皆さん。山田保育園の子供たちは、戸外遊びが大好きで、裸足で園庭を走り回ったり、年長さんは竹馬にも挑戦しています。四季折々の自然に触れながら、明るく元気な挨拶が飛び交う、笑顔あふれる保育園です。写真の説明。保育園の園庭に47人の園児が集まっています。38人はお揃いの体操服を着ています。体操服は首元と袖に園児色のラインがある白の半袖シャツと園児色の半ズボンです。その前に2台のお散歩カートがあります。向かって左側のチェック柄のカートに5人と、右側のピンク色のカートに4人、私服の園児が乗っています。園児たちの後ろには保育園の建物があり、壁際には竹馬が並んでいます。写真終わり。市議会ホームページ、QR コードがあります。表紙終わり。トピックス、決算。実質収支5億2008万円の黒字。令和5年度一般会計決算を賛成多数で認定。注目事業を徹底審査。令和5年度一般会計予算は299億円でスタート。その後コロナウイルスや物価高騰対策など11回の予算補正を行いました。最終決算は、歳入で312億6911万円、歳出は303億8640万円でした。実質収支は5億2008万円の黒字、実質単年度収支は2億1000万円の黒字になりました。歳入。市税等は減少傾向。自主財源の根幹である市税は、前年度と比較して942万9000円減の51億1246万3000円となっています。問い、固定資産税の償却資産は自己申告で税額を決定しているのですか？答え、毎年各事業者宛に申告書を送付し、増減を申告してもらい、付加しています。新しい事業者に対しては申告のお願いをしています。問い、自己申告をしなかった場合は？答え、申告は義務であり、過料が課せられます。今ある事業者については申告されたもので付加をしています。問い、法人市民税が1204万円減額に、資本金を減資したことで法人税の均等割が減額になった事例がありますか？答え、令和5年度においてそうした事例も把握しています。歳出、どうする危険空き家。問い、令和5年度の行政代執行の執行件数は、答え、略式代執行1件、行政代執行1件です。問い、行政代執行の対象となる老朽危険空き家は何件ありますか？答え、行政代執行の前に特定空き家に指定します。その特定空き家は6件です。移住者増、 人口比でささなみが突出。問い、令和5年度の移住相談件数と相談人数は。答え、相談件数は延べ1163件、相談人数は453人です。問い、5年度は51世帯102人が移住、地域ごとの内訳は。答え、萩56、川上8、玉川7、須佐12、朝日16、福江3人です。問い、人口比の割合は。答え、過去5年の累計で、萩 0.7、川上 1.4、玉川 1.7、睦弥 1.5、須佐 1.6、朝日 4.2、福江 1.5% です。問い、朝日地域が多い理由は。答え、ささなみが地区人口比 7.2% の割合です。これは PTA を主体とした団体が移住イベントの開催などの活動に取り組んでおり、その効果が出ていると考えています。写真、ささなみ地域定住促進住宅。写真終わり。阿武川歴史民俗資料館の今後は。問い、令和7年に50周年を迎えます。改修または企画の検討は。答え、令和7年度に向けてどのように予算に反映するか検討していきます。問い、委員会も立ち上がっています。イベントも含めて企画を。答え、今年度から阿武川ダム完成50周年記念事業実行委員会が立ち上がり、皆さんからご意見をいただいています。今年12月には、萩博物館で企画展、ふるさと萩の象形、阿武川流域の暮らしを行います。その中で阿武川ダムや川上のことも紹介します。写真、阿武川歴史民俗資料館。写真終わり。萩ビズ、相談件数が堅調。問い、萩ビズの令和5年度の実績と効果は。答え、延べ相談件数は412件で、萩商工会議所との連携もあり、効果は上がっています。株式会社玉川、指定管理料増の背景は。問い、株式会社玉川に対する指定管理料が100万円増えています。これは同社から要請されたのですか？答え、100万円の根拠は、温泉施設のヒートポンプの保守点検費用で、同社と玉川総合事務所と協議をし、最終的には指定管理者を公募し決定したものです。有害鳥獣、捕獲数は減少。問い、有害鳥獣捕獲事業の成果は。答え、イノシシは令和4年度1972、5年度613頭です。猿は4年度279、5年度229頭です。鹿は4年度141、5年度132頭です。高齢者移動、軒並み上昇。問い、令和5年度の高齢者移動支援事業の利用者は増加していますか？答え、前年度比でバスは約 110%、離島航路は約 103%、駒代替タクシーは約 112% でいずれも増加しています。討論、賛成。令和5年度、萩市一般会計決算認定に賛成ですが、株式会社玉川が関与する部分の決算審査で、議員が知らないうちに指定管理料が増額されたことが判明すると、執行部の説明をそのまま認めることができない部分もありました。執行部には、 常に公僕として自負と自信を持ち、公平公正を念頭に置き業務を遂行するよう強く求めます。西中忍。反対、中核病院形成が全く進んでいません。市長がゼロベースに戻したことが原因です。分庁舎建設も田中市長の意向で始まっていますが、その真の目的である国交省山陰西部国道事務所の入居は何も決まっておらず、話題にもなっていません。所長、副所長も移動しています。こんな決算は認められません。宮内金次。
ピックアップ。委員会ごとに詳細をチェック。各委員会で審査した内容をお知らせします。総務。消防車両取得、追認。議会の議決を得ることなく取得した、萩市消防団中央方面団所有のポンプ自動車の財産取得、追認について審査しました。問い。今回、改めて議案提出となった経緯、再発防止対策、今後の対策はどのように考えていますか？答え。組織的な再発防止対策を講じ、二度とこのようなことが起きないよう、職員一丸となって適正な事務処理に努めます。萩市長、副市長、教育長の給料減額。過去に買い入れた財産のうち、予定価格が2000万円以上であったが、議会の議決を得ずに取得していたものが、複数の部署において発生したことに対し、組織の管理者として責任が果たせなかったため、市長の給料の100分の20、副市長及び教育長の給料の100分の10を1ヶ月減額するため、条例を改正するものです。問い、特別職減給の判断基準はありますか？答え、法規制がないため、自ら判断しました。教育民生。市民病院決算。3億3000万円の赤字。一般会計から繰り入れ。萩市民病院の決算審査では、3億3000万円余りの当期純損失が生じていること、期末の資金残高が2億5000万円となり、運営していくには現金が足らないということから、3億円程度の一般会計からの赤字繰り入れが必要になることが示されました。問い、ジェネリック医薬品使用率が上がれば薬品費が下がりますか？答え、すでに使用率が9割近く、一概に下がるとは言えません。財産、教科書、ゴミ袋の取得を追認。議決を得ないで財産を取得した事例が発覚し、5件の追認議案を審査しました。問い、なぜ議決を得なかったのですか？答え、教科書では指導書の単価が安価で、動産の取得という認識がありませんでした。指定ゴミ袋は使用されてなくなるものなので、財産という認識がありませんでした。経済建設。水道、下水道、両事業会計決算を認定。水道事業。事業収益は10億3169万円で、純利益は9271万円となり、当年度末の未処分利益剰余金は8億6070万円となりました。問い、江崎水源の塩化物イオン濃度が上がったため、上玉から取水しています。現在、江崎水源はどうなっていますか？答え、江崎水源も両方利用して、混水して送水しています。 問い、山口市が上下水道を値上げするそうですが、萩市は大丈夫ですか？答え、今のところ資金繰りは困っていません。適正な時期を見極め、料金改定は考えます。下水道事業。経営の健全性を示す経常収支比率は、一般会計からの補助金により収支均衡となっているため、前年度と同じ 100% となりました。問い、下水道接続工事補助金により水洗化を促進している反面、水洗化戸数が減っています。人口減少によるものですか？答え、その通りです。共用開始面積は増えていますが、人口減少により水洗化戸数は減少しています。中核病院特別委員会。なぜ進まぬ基本合意。二次救急は待ったなし。令和6年7月25日に第15回目の委員会を開催し、田中市長からは未だ合意には至っていないとの報告がありました。問い、誰が何をすれば合意できますか？誰と誰が折り合いがつけば進むのですか？答え、相手方があり、お答えは控えさせていただきます。問い、萩市民病院の ACS 対応が夜間及び休日の外部対応となることで、今後の経営シミュレーションに影響は？答え、これまで対応した PCI の実績件数からして、病院経営に大きな影響があるものではないと考えています。百条委員会。まだ続く委員会。8回目の承認喚問実施へ。令和6年7月2日と8月23日に第18回、19回調査特別委員会が開催され、承認喚問及び調査継続の採決が行われました。主な内容は次の通りです。7月2日、承認喚問。承認、田中文雄市長。問い、前回 T 社と漬物事業の譲り受けの契約はしたが、完了はしていないと証言しています。この事業譲渡のお知らせ内容と証言はどちらが事実ですか？答え、令和4年8月の時点でお知らせ内容は事実です。契約では各種手続きの完了をもって効力が生じると規定されており、それが完了していないことから、完了していないとお答えしました。補正予算。9月補正予算で、一般会計に3億5333万7000円を追加して、歳入歳出予算の総額317億4125万7000円とする予算が、賛成多数で可決されました。漬物工場へふるさと融資。市内に工場を新設する事業者に対し、ふるさと融資として整備資金を無利子で貸し付ける事業です。問い、工場の施工はグループ会社ですが、事業費は適正に積算されていますか？答え、3社以上の見積書を提出しています。ふるさと財団でも見積書を確認し、適切なものと判断しています。問い、アグリ KJ は営業実績がないが、返済は大丈夫ですか？答え、融資はあくまでも事業計画書で判断しています。企業立地対策事業、9400万円。三島定住住宅、増える整備費。工事発注にあたり、不調・不落により予算額に不足が生じるため、必要な経費を補正するものです。問い、 縦壺単価が高いですが、原因は？答え、冬場における資材運搬や労働者の確保、宿泊場所の確保等が大きい要因です。問い、建設後、どんな人が利用されますか？答え、保育士、看護師、船員、資料処理に従事される方、定住を希望される方々が該当します。三島定住住宅整備事業、3462万4000円。討論。賛成。この補正予算には、高齢者等に新型コロナワクチンを接種する事業や、指摘が集中した三島の担い手が入居する三島定住住宅整備事業等があります。提案された様々な事業は、島民を含む市民へ安心を提供する予算だと判断し、賛成しますが、問題を指摘された入札業務の再検討を強く求めます。西中忍。三島定住住宅整備事業の補正理由は、資材の運搬の不便さや、労働者や宿泊場所の確保等にかかる費用が挙げられます。各種工事で不調、不落となっていますが、三島にとっては必要な事業であり、早く建築してほしいとの地元の声。そうしたことを勘案すると、補正はやむを得ません。三原義弘。反対。三島定住住宅整備事業3462万円追加と、アグリ KJ へのふるさと融資9400万円を認めることができないため、反対します。三島住宅整備は、一棟あたり4200万円になり、高すぎます。アグリ KJ への融資は、田中市長の失敗を助けてくれた企業への支援であり、認められません。宮内金次。萩市議会報告会。令和6年度。萩にゃんのイラストがあります。顔の横に吹き出し。三つの会場で開催するにゃん。あなたの街に伺います。2025年1月17日金曜。玉川会場。場所、玉川総合事務所。時間、10時半から12時。参加議員。西中忍。三原義弘。関信久、森田宗和、横山修司、平田圭一、西島光一、7名。1月25日土曜、大井会場。場所、大井公民館。時間、10時から11時半。参加議員。村谷浩二、松浦誠、石飛高道、佐々木君江、森田哲弘、宮内金次、斉藤真嗣、7名。1月25日土曜、笹波会場。場所、笹波支所、朝日活性化センター。時間、10時半から12時。参加議員、滝口春明、長岡健太郎、小林トミー、岡崎隆、水津和夫、浅井朗太、6名。詳しくは、広報萩12月1日号。ホームページにて公開します。QR コードがあります。表紙の写真。前号に引き続き保育園の紹介です。今回は山田保育園と玉川保育園の子どもたちです。元気な子どもたちの笑顔をご覧ください。 大事の紹介。今回の大事は、越ヶ浜小学校5年生の弘中司さんにお願いしました。バランスよく書くのが難しかったですが、頑張って書きました。日頃から字をきれいに書くように心がけています。これからも意識して書こうと思います。写真、弘中司さん。写真の説明。正面を向いている司さんの顔の写真。写真終わり。編集後期。広報委員会9名のメンバーで、議会だより74号に記載する内容を慎重に検討し、紙面構成や文章構成に取り組んでいます。一人でも多くの市民の皆さんに読んでいただき、萩市の政策の現状をご理解いただければ幸甚です。石飛び。
市政を問う。15人の議員が質問。9月定例会一般質問。一般質問とは、市政全般の執行状況や施策などについて、執行機関に対してその考え方や方向性を問いただしたり、報告や説明を求めたりするものです。QR コードから各議員の一般質問の動画を見ることができます。萩市議会、YouTube の QR コードがあります。三原義弘、清風会、市の事務の市としての見解を聞く。問い。1、第三セクターにおける総務省のガイドラインの適用は、赤字決算が続き、市民に影響を与える可能性があると判断できるときに適用するのであって、黒字決算では、会社の取締役会で経営方針を決めることができると判断しますが、市の見解はいかに。2、第三セクターの株式会社における内部事務は、議会の決算報告及び委託料の契約及び支払い事務を除き、市の事務ではないと思えます。市の見解はいかに。答え。国の指針では、各地方公共団体において、関係を有する第三セクターについて、自らの判断と責任による効率化及び経営健全化に取り組むこと、特に地方公共団体に相当程度の財政的なリスクが存在する第三セクターにおいて、経営が著しく悪化している場合には、抜本的改革を含む経営健全化に速やかに取り組むことを要請されています。第三セクターは出資者である地方公共団体と一体的なものではなく、独立した事業主体として自らの責任で事業を遂行する法人であり、その経営責任は経営者に帰するものとされています。こうしたことから、市とは別の法人格である第三セクターに対し、法令に定めがない限り、直接的に市の権限が及ぶものではございません。このため、第三セクターにおける内部事務について、市の事務であるということは難しいと考えます。その他の質問、渇水対策について。水津和夫、清風会。漁業改革のための継続的な取り組みを。問い。シロウオ漁回復には、産卵場の整備とシラスなど小魚の育成と生態系を守るために、研究開発と環境整備が必要です。また、マフグはフグの女王と言われ、真のブランド化につなげるためには、フグ処理士の育成や流通、加工など、女性目線での取り組みが重要です。セツキアジも漁獲量が減少傾向です。魚資源を回復するためにモデル事業として総力で取り組みが必要では？答え。シロウオ産卵場の環境整備等の対策については、関係者の意見を聞き、 効果的な取り組みとなるよう研究します。また、マフグの流通改善では、処理費増員等の諸課題について関係者と連携し、実行可能な改善策を検討します。魚の資源回復については、県や漁業者が資源管理に取り組まれており、今後も注視していきます。各地域の課題問題点は、行政とのすり合わせが必要では?問い。課題問題点は、地域や団体で共有化し、その上で行政とも連携し、取り組むことが必要ではないでしょうか?答え。コミュニティ組織が課題を共有し、課題解決に向けた取り組みについて意見をすり合わせ、行政がその取り組みをサポートしていくという手法は、地域の活性化につながると考えています。今後、各地域でこうした取り組みを実施できるよう、市民の声をしっかりと受け止め、取り組んでいきます。その他の質問、農業改革のための取り組み。森田宗和、清風会。市役所内のパワーハラスメント対策は?問い。今、兵庫県知事のパワーハラスメント等が新聞報道を賑わしておりますが、萩市役所におけるパワハラ・セクハラ行為等が起きた場合の通報者の保護対策と防止策を聞きます。答え。通報窓口の担当者は、通報者の秘密保持やプライバシーの保護を徹底し、通報者が不利益を被らないよう留意しています。また、職員には研修等により、ハラスメントにかかる認識を深めてもらうことや、相談窓口を設置するとともに、職場環境の改善などに取り組みながら、ハラスメントの予防に努めていきます。新型コロナウイルス第11波の対応は?問い。現在、新型コロナウイルスワクチンは、任意接種で15,300円負担です。市民は、市外、県外、外国人と接触される観光業、飲食業、宿泊施設等の方が多く、不安視されています。希望者に限り、市の助成で、インフルエンザワクチンと同様の負担で接種できませんか?答え。ワクチン接種の費用助成については、接種機会の拡大という面で大きな効果があると考えられます。しかしながら、インフルエンザワクチンと同じ1490円で接種できるようにするためには、1億円以上の予算が必要と推計されます。感染防止は重要ですが、独自の助成制度は困難であると考えております。その他の質問。萩市カーボンニュートラル宣言について。村谷浩二、創成会。生活道路に速度規制が適用。問い。一般道路で速度制限のない区間について、最高速度30キロとする道路交通法が改正されます。かねてよりお願いしていた堀内地区内のゾーン30の設定区域についても、必然的に30キロ走行が当たり前となります。これを機に、市内の危険な市道において、積極的に標識などで規制をかける必要があると思いますが、いかがですか?答え。速度規制の対象道路や公安委員会が標識等を設置する範囲は、今後決定されると聞いています。標識設置には多大な費用が必要であり、市による標識の設置については、方針が確認できた段階で、公安委員会と協議を行い研究していきます。雑色町内の橋本川護岸にあるアジサイのアピールを。問い。毎年6月の下旬から約500本のアジサイがきれいな花を咲かせていますが、これはクリーン部隊の皆さんが管理されています。夜間のライトアップなど市民にもっとアピールしてはどうですか?答え。雑色町内の橋本川護岸にあるアジサイ周辺については、地域の団体の皆様が環境美化活動をされています。綺麗な花のある風景は萩市の魅力の一つですので、 さらなる情報発信に努め、国内外から多くの方にお越しいただけるよう、引き続き取り組んでいきます。その他の質問、自転車違反に反則金の導入について。佐々木君江、公明党。高齢者の肺炎予防さらなる推進を。問い。超高齢化社会を迎えるにあたり、高齢者の肺炎予防対策は重要です。高齢者の肺炎を起こす病原微生物として、肺炎球菌が一番多いと言われています。また、肺炎を引き起こすウイルス感染症として、今、注意喚起されているのが、RS ウイルス感染症です。RS ウイルス感染症は、2歳までにほぼ 100% の人が感染し、特に加齢や免疫力の低下した高齢者が感染すると重症化し、肺炎になるリスクが高まると言われています。この疾患の周知と感染予防対策への注意喚起が必要と考えますが、見解を伺います。答え。萩市における肺炎による死亡割合は、令和元年の 11.0% から、令和4年の 7.4% へと、やや低下傾向にあります。肺炎の原因の第1位が、肺炎球菌によるものですが、65歳以上等の方の過半数が、肺炎球菌ワクチンを接種済みであることから、今後、肺炎による死亡の低減が期待されます。RS ウイルス感染症は、RS ウイルスの感染による急性呼吸器感染症で、発熱、鼻水などの症状から重い肺炎まで様々です。生後6ヶ月以内の乳児、慢性呼吸器疾患などを有する高齢者は重症化しやすく、感染に特に注意が必要とされていることから、ホームページなどを通じて RS ウイルス感染予防の注意喚起に努めていきます。その他の質問、共生社会の実現を推進するための認知症施策について。石飛び高道理事会。越ヶ浜明神池の環境整備を。問い。近年、気候変動の影響が各地で大雨をもたらしています。笠山から道を通って雨水が池の中に流れ込み、池の中にはヘドロが堆積していると推測します。また、水質の悪化も懸念しています。池底や水質の調査が必要だと思いますが、お尋ねします。答え。昭和48年度以降、浚渫を行っていないため、泥の堆積が推測されますが、現在、池の環境に大きな変化がないことや、過去の浚渫では水質に変化が見られなかったことから、今後専門家などの意見を聞いて検討していきます。また、水質調査については、現在水質が改善されていると推察されますが、近年実施していないため検討していきます。水上オートバイ事故への対処策は？問い。水上オートバイの事故が全国各地で発生しています。安全な夏のレジャーを楽しむために、萩市においても水上オートバイの使用場所の確保や周知は事故防止対策としても大切ですが、お尋ねします。答え。マリンレジャーを楽しんでおられる方々の安全安心を確保するため、水上オートバイ事故への対処策として、県条例で禁止している水上オートバイ等の危険な行為について看板を設置して周知するなど、関係機関と連携し、安全対策に取り組んでいきます。引き続き、菊ヶ浜をはじめとする萩市の誇るべき海岸線の魅力を十分に発信していきます。滝口春明、創生会。萩市交通ネットワーク計画の内容は？問い。高齢化が進み、自ら移動手段を持てない住民が今後も増加していく当市において、住民の日々の生活には 公共交通は移動の手段として欠かすことができません。反面、運転手不足、運営経費の高騰など困難な状態の中で、市民サービスの一環として今後も持続可能な公共交通網の維持継続が求められています。こうした中で、令和元年に萩市地域公共交通網形成計画が策定され、5カ年が経過する中、新たな計画が策定されつつありますが、今回の計画での基本方針や考え方に変更点はありますか？答え。萩市では、誰もが自宅から目的地までを移動することができる、利用しやすい公共交通ネットワークを構築するという基本方針のもと、萩市交通ネットワーク計画を令和元年度に策定しました。計画策定後の人口減少や少子高齢化の進展に加え、コロナ禍の影響など、地域の公共交通を取り巻く社会環境の変化や関連法令の改正を踏まえ、公共交通の目指すべき将来像とその実現に向けた施策の方向性を改めて検討するとともに、利便性と持続性の確保及び多様な関係者と共に支える仕組みの構築という基本方針の観点から、前回の計画策定時と同様、地域の移動手段として公共交通の在り方を考察の上、新たな計画を策定します。その他の質問。東萩駅前の整備と JR 山陰本線の活用について。森田哲弘、立志会。第三セクターである株式会社多摩川への市の関与は？問い。先の8月臨時会で第三セクター株式会社多摩川の経営状況が報告されました。民間会社の漬物部門を事業承継した後の令和4、5年度の決算と、承継前の令和2、3年度の決算を比較したところ、承継前に比べると、承継後の2年度で約500万円の利益が減少し、会社に損失を与えました。また、漬物事業を第三者企業に譲渡した令和6年度の収支計画では、268万円の利益に加えて、1050万円の賞与を支払う計画となっています。市長として社長に対してどう指導されますか？答え。第三セクターの経営については、市から独立した事業主体として行われることが原則です。現在または将来の経営悪化等が判明した場合には、市が主導して経営の健全化や抜本的な改革をする必要がありますが、株式会社多摩川では、物価高騰など社会全体の経済状況が厳しい中にもかかわらず、令和5年度決算も引き続き黒字決算となるなど、売上確保や経費削減などの対策に取り組まれた結果、安定的な経営が維持されていると考えており、市長の立場から指導や経営改善を求めることはしていません。その他の質問。株式会社多摩川の漬物事業が萩市と提携した株式会社アグリ KJ に事業譲渡されたことで、今後予定されている萩市企業立地促進奨励金について。
宮内金次、日本共産党。中核病院、3月までに合意するか。問い。市民から医療への不安が出ています。中核病院をゼロベースにして遅らせたことが危機的状況を招いたのではないですか。市長の任期までに基本合意をしますか。答え。地域医療の充実は、市長就任前から重点課題と考えており、就任後も持続可能な地域医療体制の構築に真正面から取り組んでいます。中核病院形成については、公約通り改めて検討しましたが、 やると決めた後は前に進めていく気持ちを持ち続け、少しでも早く合意できるよう一生懸命協議をしています。株式会社玉川の経営状況は良好か。問い、全部門黒字は本当か示してください。短期借り入れ700万円は現金が足らないと指摘した通りだったのですか。28期は借り入れますか。未払い金の激増はなぜですか。28期計画で250万円の利益が出るのはなぜですか。漬物事業の買い取りが経営を圧迫しています。どう責任を取りますか。答え、社会全体の経済状況が厳しい中にあって、収支の時期のずれ等による一時的な借り入れはありましたが、経営努力により前年度の当期純利益は黒字となり、安定的な経営が維持されていると考えています。今年度計画では、新たな売上確保の取り組み等により前年度を上回る利益を目標とされているところです。その他の質問。民間事業者の廃棄物処理施設への他県自治体の一般廃棄物持ち込み処理について。松浦誠、公明党。自治体マイナポイント事業の実施を。問い、この事業はキャッシュレス決済の普及とデジタル化進展、地域経済活性化を目指すものと認識しています。また民間企業との紐付けも進み、将来的には多くのポイントサービスと連携ができる可能性があることから、この取り組みを実施してはいかがですか。答え、マイナポイント事業については、住民の満足度が上がった等の意見がある一方で、ポイントを給付できる事業者が限定されることなどから平等な配布ができないことや、対象となるキャッシュレス決済サービスを導入していない店舗等では利用できないなどの課題があります。先進地の状況を踏まえ、今後研究していきます。軟骨電動イヤホンの設置を。問い、耳の軟骨を振動させて音を伝える軟骨電動イヤホンは、側頭部への圧迫感や音漏れ等がなくなり、また2023年には集音機とセットになった窓口用イヤホンが開発されたことから、本庁の窓口等に設置できないかお伺いします。答え、軟骨電動イヤホンは耳が聞こえづらい方とのコミュニケーションに有効と考えられるため、総合福祉センター1階の窓口に1台設置したいと思います。その他の窓口への設置については、利用状況や利用者のご意見を参考に検討していきます。西中忍、立志会。個々にあった支援はできないか。問い、引きこもるという行動をとる方やその家族などは、それぞれ抱えている問題や状況等が違うことから、個々にあった支援の提供が必要です。そこで、これまで実施している事業効果をどう分析し、今後どのような支援事業が必要と考えているかお尋ねします。答え、引きこもり支援に携わる関係団体との意見交換会や訪問支援等は、当事者それぞれの状況に応じた支援として有効な取り組みと考えます。今後は引きこもり状態にならない予防の取り組みと回復に向けた取り組みを柱とし、訪問支援、居場所支援、人材育成の観点からそれぞれの取り組みを進めていきます。市長は組織を統治できているか。問い、百条委員会での市長の証言等を聞くと、自身の立場が分かっていないと感じることから、市役所という組織の統治ができているか心配しています。そこで保健部長の発言に対し、市長はどう対処したかお尋ねします。答え、中核病院調査特別委員会での担当部長の萩医療圏に関する発言は、 他の医療圏との統合や再編を進めるものではなく、救急など地域に必要な医療は堅持しなければならないとの内容でした。萩医療圏の堅持は重要であり、担当部局とも認識を共有していますので、発言について特段の対処等は行っていません。その他の質問、萩市の景観行政をどう考えているか。浅井朗太、立志会。部活動地域移行、地域人材登用で解決を。問い、完全地域移行に向けて、2学期から活動日が1日減り、週に3日のみとなりました。生徒をはじめ市民からは、地域の専門性のある人材を登用することで、教員の負担を軽減する地域移行ができるのではないかという意見が多くありますが、どのように考えますか？また、国の補助終了後に、地域クラブの自立運営の持続可能性の懸念がありますが、どう考えていますか？答え、地域クラブに移行するにあたり、それに関わる指導者の確保は非常に重要です。現在、地域移行の受け皿の整備と合わせ、指導者の人材バンクの活用に取り組んでいます。学校運営協議会等でも周知しながら、指導者の確保に努めていきたいと考えています。地域クラブの自立運営につきましては、国の実証事業を通じて研究していきます。新たな取り組み、家族で山学。問い、家族で山学を活用し、休んだ分の補講はありますか？なければ、その分は、児童、生徒、及び家庭に委ねられるということですか？答え、家族で山学の日につきましては、この制度をご利用いただき、子どもたちのより良い学びへとつなげていただきたいと考えております。なお、受けられなかった授業の学習内容は、原則家庭学習で補っていただく必要がありますので、ご理解をお願いします。その他の質問、有機農業推進施策について、庁舎整備事業の進捗について、関信久、清風会。松本地区の土砂災害特別警戒区域へ早期の対策を。問い、県道北側の住宅地の裏山が同区域です。近年、中野倉地区で土砂崩れがあり、住民が心配しています。地籍調査未完了で対策困難とのことですが、調査はいつ終了しますか？未完了でも対策はできませんか？地権者が高齢化しており、優先度を上げてください。答え、現在、大井地区で地籍調査を進めており、完了予定の令和10年度以後、鎮東地区の調査に着手する予定です。急傾斜地崩壊対策事業による斜面の崩壊対策工事の実施にあたっては、地籍調査の完了は必須要件ではありませんが、完了していれば事業を円滑に進めることができます。レッドゾーンなどは優先して地籍調査を実施します。小本町交差点、自差式信号の樹液を市道側に。問い、同交差点は朝夕に渋滞が発生します。バスセンター方面の市道に右折レーンがないこと等が原因です。交差点改良の予定はないとのこと。時差を県道から市道側に有利に変更し、渋滞緩和と事故防止を。答え、萩警察署と協議を行いましたが、交通量調査を行った結果、時間帯によって時差式信号の運用を変更することは、利用者への周知が難しいことから現状を維持することが望ましいとの回答でした。引き続き、萩警察署と協議を行います。その他の質問。松本地区における 県道萩忍線の拡張工事の見通しについて、岡崎隆史理事会、萩八景遊覧船の違法運航はなぜ起きたか、問い、市長就任後、法令違反等が疑われた事案が複数発生しています。令和3年の一人1万円の商品券を支給する事業では、予算可決前から商品券が庁舎内に保管され、地方自治法違反が疑われました。令和4年には、第三セクター株式会社玉川が有償契約を締結した事業承継が未だに完了していないという不祥事が、また本年8月には第三セクター萩八景遊覧船が法令違反により捜査を受けており、第三セクターでの不祥事が繰り返されています。最初8月1日に法令違反の指摘を受けた時点で、なぜ改善しなかったのですか？答え、萩八景遊覧船では日没後もまだ明るく、もう少し大丈夫だろうという認識の甘さによる法令遵守意識の欠如や、組織内のコミュニケーション不足による安全管理体制の不備、故障などの不測の事態に備え夜間航行装備を設置していなかったことなどが今回の要因と考えられています。また、再発防止策としては、安全管理講習の実施、業務執行にかかる問題などが発生した場合の速やかな役員等への情報共有及び報告の徹底、加えて、夜間航行に必要な装備の設置と許可の申請など、安全安心運航に努めるとのことです。市としても、市民や観光客の皆様が安心して乗船できるよう求めていきます。その他の質問。今夏の干ばつによる農業への影響と支援策は？小林トミー、創生会。入札の現状と人手不足対策は？問い。萩市が実施する入札で、不落、不調など発生しています。解決のため、発注計画の公表や、猶予期間制度などに取り組んでいますが、不十分です。ついては、発注者の市が物価高騰や人件費など実勢価格を把握して価格転換し、人材確保の後押しなど新たに取り組みませんか？答え、適切な入札に必要となる予定価格の設定にあたっては、適切な仕様書と設計書に基づいて、労務や資材等について実勢を踏まえた適正な積算を引き続き行っていきます。人材の確保については、他市の事例を参考に効果的な対応策を研究します。萩焼振興と原材料確保の見通しは？問い。先の6月定例会で予算化した海外マーケティング事業の結果と、単発で終わらないよう継続した取り組みをどう考えていますか？以前より課題の三島土、大道土の確保ですが、検討や調査のスケジュールを示してください。答え。ニューヨークで新たな流通を構築するため、つながりのできた事業者の情報などを関係者に提供するとともに、今後の事業展開について引き続き検討します。また、三島土、大道土の確保については、事業者や関係団体はもとより、国や県とも連携して検討していきます。その他の質問。小中学校における諸課題にコミュニティスクールをさらに活用できないか。裏表紙。写真。玉川保育園の皆さん。島根県に隣接し、萩市の北東部にある玉川保育園。4月から小川分園が閉園になり、地域でただ一つの園になりました。 少人数ではありますが、山や海に囲まれた自然の中で元気いっぱいに過ごしています。写真の説明。お揃いの体操服を着た園児たちが14人、園庭の遊具の前に並んでいます。ピースサインをして笑顔の子や、カメラの方には視線を向けない子、少し膨れっ面の子など、表情は様々です。写真終わり。以上で、萩市議会だより11月1日号を終わります。音声訳は、音訳サークル U でした。